心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。田理香先生、この回の配信が7月6日ということで、はいはい、7月7日明日は七夕です。
七夕ですね。ねえ、あのうちのクリニックは毎年だいたいその前後にですね、あの、まあ、笹を切ってきてですね、あの、ご家庭ですから笹切ってくれるんですけど、それにこう皆さんに短冊を書いていただいてこうあげるんですよ、うん、でいろんなことを皆さん書いておられて、それ見るのを私たちも楽しみにしてるんですけれども、
うん、
もう小さい子からあの高齢の方まで皆さんいろんな願い事を書かれるんですけど、一番多いのは家族みんなが健康でいられますようにっていうのはやっぱり多いですね。
素晴らしいですね、
うん、
なんか私は自分のことしか書かないような気がするんですけど、毎年
いやいや、自分のこと書いてる人ももちろんいますしね、うん、なんか算数の点数が上がるようにとかいろいろありますね。
うん、ちなみに理香先生は？
私なんか自分で短冊実は書いてなかったりしますね。
あ、そうなんですか。
見る方が楽しくって、
うん、
まあね、願いっちゃなんですけど、こう、まあ、患者さんがみんな良くなってくださったらそれが一番嬉しいですよね。
でも本当にそうですよね、うん、そしてそうやって先生に言ってもらえると患者さんたちもね、みんな嬉しいと思いますけども、そんな中で理香先生のところで、はい、もう、はい、あの心がもう心の病から飛躍したっていう方のお話、はいはい、今日も聞かせていただけるんですよね。
はい、そうです、うん、あの、まあ、患者さんからあの許可をいただいておりまして、はい、個人が特定できないようにお話をさせていただくんですけれども、この男性なんですけど、
はい、
30代の男性です、
はい、
実は彼はあの、まあ、職業的にはそういう方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、あの SE をやってらっしゃるんですね、うん、でコンピューター関係のお仕事をしていて、とてもこう優秀な方で、
うん、
で、あの、まあ、悪かったんですよ、それが。とっても調子が悪くて。あの、うん、私、SE さんのお仕事って、あの実際見たことないんですけど、何人もそういうあの患者さんの方がいらっしゃって、お話を伺うと、こう、自分の会社があっても、そこで仕事をするんじゃなくって、お客様のところに出向いていって、そこのパソコンでお仕事をして帰ってくるというお仕事で。うん、
はい、
だから、その、お客様の、あの、いらっしゃる組織がどういう組織かによって随分いろいろ違うらしいんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。だから、とてもこう、優しい、フレンドリーな、あ、どうぞどうぞ、SE さんよくいらっしゃいました、みたいなところもあれば、
うん、
何個かの業者を呼んで、それでこう、違う業者の人同士が、あの、チームを作って仕事をするっていう形で、その場だけど、こう、あの、チームですよね。で、それもみんな違う会社から来てると。
うん、
っていうようなところでするとか、なんかいろんなパターンがあるらしいんですよ。
うん、
だから、こう、たった一人でどっかの組織に行ったらまだいいんでしょうけれども、うん、何人かだと、こう、同じ一つの仕事を三人で分けたとしても、まあ、いろいろ利害関係があったりとか、まあ、なんかいろいろあるわけですよ。で、そういうところから来る圧力とかストレスとか、なんかいろいろこう、行く場所によっては大変らしいんですね。だもんですから、こう、本人がストレスを、まあ、自分でコントロールするってことできないんですよ。
ああ、そっか、そうですね。
で、この方の場合は、一人職場がちょっと長い期間続いたんですね。
はい、
SE さんってこう、長い時、半年とか1年とか、結構長い期間、その会社に行きますでしょ。
うん、
で、たった一人でずっとそこで仕事をしていて、多分、その会社の方は、あの、まあ、クライアントさんはですね、悪い方たちじゃないんだと思うんですけれども、でも自分たちのお仕事のお忙しくて、一、
うん、
人だけでお仕事をしている SE さんに声かけってあんまりしなかったわけですよ。
うん、
だから、朝、こう、来ますよね。
はい、
で、朝来て、おはようございますって、おはようございます。その後、雑談も一日ないまま、お疲れ様でしたって終わるんですね。
ちょっとそれ、
はい。
うん、
結構苦しいですよね。
そうですね。
で、こう自分一人だけ、こう、オフィスには来てるけど、ちょっと離れたところにいて、他の人たちは時々ワイワイ雑談したりとか、お茶飲んだりしてても、とても入れる雰囲気じゃないわけですよ。
それが見えちゃうのも寂しいですね、なんかね。
寂しいですね。だから、その方は何も悪くない。だけど、仕事のプレッシャーはある。で、孤立したまま仕事をする。まあ、大体どうなるか想像つきますよね。誰だってそれはストレスですよね。だけど、その一仕事が終わらないと、そこのクライアントからは、さようならができないわけです。みたいなことがいろいろありまして、夜も寝れなくなり、ご飯も食べれなくなり、周りがなんか自分のことずっと悪く言ってるんじゃなかろうかっていうような、ちょっと被害妄想チックなものまで出て、もうダメだってことで仕事に行けなくなり、で、私のところに来られたと。そういうことだったんですね。で、まあ、この方独身でいらっしゃって、まあ一人暮らしっていうかですね、もう、とても真面目な方なんですけれども、まあ言い方変えれば、まあ、家帰ってもコンピューターいじってるような方で、もう、ずっとコンピューターの方なんですね。だから気晴らしっていうとコンピューターを自分で作るのが趣味みたいな、そんな感じで
そう
す。
なんですか。
もうメカニックだけの方でしてですね。だから、どうもこう、人と会話するってことはあんまり好きじゃないんですね。もともとそうなんですけど、でもそういうこう非常にしんどい職場にいて、調子が悪くなっちゃって、で、カチンコチンになっちゃったんですよ。もうなんか体は力入ってて緊張取れないし、喋るのも時々なんかこう、金魚がこう口パクパクするみたいな感じでこう、言葉出なくなっちゃうし、みたいな感じで、本当に緊張が強くて、もう見てて気の毒なぐらいだったんですね。で、でもすごい元々が真面目な方ですから、リワークって言って、休職中の方たちが来るグループとかで、いろいろこう参加されるんですけども、一生懸命されてらっしゃるんですよ。でも硬いんですよ。なんとなくわかりますよね。もう本当に良くなりたいと思って、一生懸命されるんだけれども、でも、どっか硬くてぎこちないっていう、そういう方なんですよね。で、そういう方がですね、別人になってしまったんですよ。
どうやってですか？
そこなんですよ。もちろん、ある日突然別人になったわけじゃないんですけれども、だんだん時間が過ぎて、本当にちょっとずつ変わっていかれたっていうのがあるんですけれども、ビフォーアフターで言うと、最初、ビフォーは、今申し上げたように、もうとにかく硬い人。もうとにかくなんかこう、真面目なんだけどねっていう人だった。ところが、アフターはですね、なんとなく、物静かな、こう、ちょっと微笑みをたたえたような、感じいい人になっちゃったんですよ。
それはすごいいいことですね。
いや、もう全然違うんですよ。余裕が違うんですよ。前はなんかこう人に話しかけられてビクーンとしてこう、おどおどおどおどみたいなところがある方だったのが、人に話しかけられて、あ、どうみたいな感じで、かっこいいんですよ。
転職したわけじゃないですよね。
してない、同じ会社。
それで変われるんですか？
変わっちゃって、何にも変わってないです。彼の生活環境っていうのは、急になんかこう、彼を心から愛する恋人ができたわけでもないし、何にも変わってないですよ。何一つか、会社も変わってないし、SE やってるのも変わってないし、急にクライアントのとこばっかり行くようになったわけでもないし。ね、で、一時もうカチンコチンになって夜も寝れなくて、ちょっと休職したりなんかして復職していらっしゃるんですけれども、まあ、ちょっと、どれだけの期間かっていうと、ちょっと私ももう一回正確に測らないとわかんないんですけれども、でもとにかく良くなっちゃったんですよ。
どんな魔法をかけたんですか？
でしょ？いや、私も良くなってたなと思ったんですけども、何より他の患者さんの話を聞くっていうので、こう、他の人の状況分かるってあるじゃないですか。先生、A さんって一体何があったんですか？他のグループの患者さんからですね。もう自分、随分前に A さんにグループで会ったんだけど、あの頃の A さんって話しかけても、なんかちょっとあーとかうーとかって言いながら、こうちょっと恥ずかしそうにされるだけの人だったのに、なんで急にあんな余裕があってニコニコしてる人になったんですかって。一体どういうことですか？自分は進歩してないのに、みたいなそういう話したんですよね。で、誰が見ても確かにそういうふうに言えるんですよ。 で、私も年中応援してるからですね、そこまで劇的に変化があってるっていうふうに思えなくて、その患者さんっていうのは久しぶりに A さんに会ったんで、その変化に愕然としてらっしゃったんで、で、言われてみればそうだなと。私もずっと長いこと見ているから、そんな変わったって分かんなかったんだけど、でも、やっぱりそういうふうに変わったんだなって思ってですね。で、本人に直接、こういうコメントが皆さんからの評価で合っているんですけど、一体何があったのか教えていただけないでしょうかって伺ったんです。そしたら、こういうことですかっていうですね。いや、自分はマイナス思考のままで何も性格は変わっていませんっていう話ですよ。
そうなんですか？
変わってないんですって。
マイ
相
ナス思
変わらず。
考なのに？
まあまあ。すごいでしょ？で、相変わらず、じゃあ、周りの人が悪口言ってるって思いますかって聞いたら、そうでもないですかね？なんて言うんですよ。前はなんか確信に満ちたような感じで、きっとみんなが自分悪く言ってるっておっしゃってたのに、なんかニヤニヤしてるんですよ。すごいでしょ？お薬変えたわけでもないんですよ。本当お薬もあんま変えてないと思うんですけどね。だから、一体 A さんがどうやってマイナス思考のまま、まあ、成功体質になっちゃったかっていうか、そこについて、もうちょっと今日は前編ということで、後編は次回に続くということでもよろしいでしょうか。
めちゃくちゃ気になります。
ねえ、もう、いや、私も、他の患者さんにそこまで言われないと分かんなかった。そのぐらい変化が自然だったんですよ。だから、いよいよ、なんていうか、これは本物だな、と。ね
そっか。
え。はい。
でも、そうしましたら、本当に、どんな状況でも、ちゃんと人は変われるんだよっていうことを、リスナーの方々も思っていただいて、来週の配信を、後編を楽しみにしていただきたいですね。
マイナス思考を直したいと思って、いろんな本を読んでいらっしゃる方たち、そんなことするより、歌でも歌って、ゲラゲラ笑ってた方がいいかも。そんな感じですね。
そうですね。
マイナス思考のまま良くなってるからですね。
気になると思いますが、では、この続きは来週までお待ちいただきたいと思います。いや、ゆりか先生、ぜひ来週よろしくお願いします。
います。
ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。